こちらの音声は横山信弘の絶対達成する話の第2部です。横山さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
第1部では部下の行動を促す質問魔法について話をいただきました。ちょっとここで話しきれなかったところがあるということなので、また第2部はこの続きからという形で、はい、レクチャーいただけますでしょうか。
はい、質問魔法でコーチングの質問魔法で非常に参考になることがあるので、まあ、皆さんね、すでに知ってる方も多いかもしれないんですけど、チャンクダウンとスライドアウトの話をしたいと思います。
はい、
例えば、まあ、チャンクダウンっていうのは、まあ、ダウンなので、矢印で言うとこう下に向いた矢印をイメージしていただけたらいいかなと思います。う
ん、はい、
まあ、いわゆる掘り下げていく質問をチャンクダウンと言います。
お、なるほど。はい、
うん、例えば、野球に興味があるとしますね、クライアントが。
はいはい、
まあ、クライアントっていう表現をします。コーチとクライアントっていうんですけれども、クライアントが野球に興味がある。例えばそこから掘り下げていくとしますね、あ、野球に興味あるんだ、はい、で終わるんではなく、例えば野球のどんなところに興味があるんですかとか、
うん、
それはなぜなんですかとか、
うん、
いつ頃から野球に興味があったんですかとか、
はい、
うん、で具体的にやってみてどうだったですかとか、
はい、
野球というテーマからこう掘り下げてる感じがしますよね。
うん、はい、
うん、だから例えば、まあ、営業活動で言うと、その既存のお客様の対応ですごく成功した体験があると、じゃあそれをこう掘り下げていく、はい、
うん、
そういう質問でもいいですね。
はいはい、うん、
ではその成功事例っていうのは具体的にどういうことだったんですかとか、
うん
うん、チームは誰がいたんですかとか、
うん
うん、その時の成功ポイントは何だったんですかとか、
うんうんうんうん、はい、
そのアイデアはなぜ思いついたんですかとかね、なんか掘り下げていく感じですよね。
はい、
これをチャンクダウンと言います。
はい、
具体的に具体的にみたいな感じなんですけど、うん
う
ん
う
ん、
はい、うん、はい、
でもう一つがスライドアウトといって、
はい、
こうテーマを横に反らしていく、横に展開させていくっていうのをスライドアウトと言います。
はい、
うん、なので例えば、まあ、矢印で言うと横ですね、右とか左に向いている矢印を思い浮かべればいいかなと思います。
はいはい、
野球に興味があるっていうんであれば、他に興味があったスポーツは何ですかっていう、
おお、なるほど、うんうん、はい、あ、分
かりやすいですね。こう横にスライドしてる感じがしますよね。
うん、
うん、で興味っていうところでこうスライドさせていくと、
はい、
スポーツ以外でどんなことに興味がありましたかとか、
うん、はい、うん、
でこうやってスライドしていって、いや実はあのプラモデルを作ることに興味があったんですと、
はい、
こういうところに行ったとしますよね。
はい、
でこっからチャンクダウンしてもいいんですよ。
なるほど、また今度は掘り下げて具体的にしていくということですかね。うんう
ん、あ、プラモデルに興味があったんですねと、
うん
うん、それはいつ頃からですかとか、どんなところに興味があったんですかとか、はい、どういうプラモデルを作ることによって喜びを感じますかみたいにこうぐっと掘り下げていくと、
はい、うん、
うん、そうそう、例えばやっぱり物を作っている、具体的に手に触れるようなものを作ることに興味があるんですっていう話になったら、ここからまたスライドさせてもいいし、
なるほど、はい、
そうなんです、そうなんです、だから下に行って横に行ってさらに下に行ってみたいな感じ、
うん
うん、でここにさらに応用技を使うと、こうチャンクアップって言って、まあ、矢印が上に向かう、
はい、おお、あ、うん、なるほど、はい、
そのテーマの上に行くっていう、まあ、これはちょっと今回は、うん、あの割愛しますけど、つまり掘り下げて横に行って横に行って、何かここが興味があるっていうんだったら、そこからまた掘り下げてとか、
うん、
こういうことを繰り返していくことによって相手の気づきを誘発するということなんですけど、
うん、
当然これも目的があってやらないと、
うん、
なんか質問ばっかりして、でクライアント側は一体何の質問してんだこの人ってなるじゃないですか。
はいはい、
さっきは何の質問してんだっていう、
うん、
もういい加減してもらえませんかみたいな話になるんで、
はい、
うん、 なので最初のうちはね、あの答えられるかもしれないんですけど、だんだんだんだんね、飽きてきますよね。
うーん、
つまり思いつきで質問するっていうのは非常にまずいので、
はい、
うん、これはのファシリテーションの話の時にも言いましたけど、結局その到達ポイントっていうか到達点をある程度イメージしておかないとぐっちゃぐちゃになっていく、
うん、
発散するだけ発散しておいて、
はい、
でなんかね、まあ、とりあえずあのいろいろ君のことよく分かったからみたいな、なんかそんな話になっちゃって、
はい、
クライアントの方はなんだかさっぱり分かんないみたいな、うん、まあ、ありがとうございましたみたいな感じになっちゃうので、
うん、
うん、まあ、そこら辺のその落としどころみたいなことを考えながら質問していかないと、はい、うん、まあ、お互い迷子になっちゃうっていう感じなんですね。
ああ、すごく分かりやすいですね。そうですよね。本当、なんて言うんでしょう、行き当たりばったりで迷子になっちゃうっていうのはなんかすごく私しっくりきました今。
まあ、これは営業でもそうですよね。
はい、
まあ、営業だと、まあ、あまりにもあざとくやっちゃうと、いや結局あなたは商品売りたいんでしょっていうふうになるわけなんですけど、
はい、
うん、ここをうまいことやるとね、すごくお客様自身が気づいて、
うん、
あ、やっぱりうちの会社こういう課題があるからこういうことを解決しなきゃいけないなみたいな感じになっていく、
うん、うん、
でそこでそれを解決するのがこちらですって言っちゃうと、もう完全にクロージングになっちゃうので
、はい、
うん、あ、だから御社の商品がいいんですねとお客様に言っていただく、
うん、
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 まあ、コーチング営業とかって言いますけど、まあほとんどねできる人っていないと思うんですが、
うん、
うん、まあこういうことですね。
はい、
で第2部のテーマはコーチングのメリットデメリットということです。
え、
で私自身はコンサルタントなんでコーチではありません。
はい、
ただしコーチングをコーチングで使う技術的なこうノウハウというか、そういったものは NLP、はい、ニューロリンギスティックプログラミングっていう神経言語プログラミングで、まあ、相当叩き込まれているので、 ある程度のことは知識的なことは分かるということですね。
うん、なるほど、はい、
うん、だからいろんなところでお話してますけど、知識と技術は違う、うん、つまりホームランを打つ知識っていうのは身につけられるかもしれないんですけど、ホームランを打つ技術っていうのは、まあ、相当鍛錬しないと難しいじゃないですか、身につかないですよね。
はいはい、
なのでコーチングに関する知識は、まあ、普通の人よりは結構あるかなと私は思ってるんですけど、
はい、
じゃあコーチングの技術持ってますかって言ったら、いやいやいやいや、それはもう日頃やってないし、だから野球やってないのに野球の知識は持ってますっていう人は、ね、いると思うんですけど、
はい、
うん、できますかって言ったら、いやいやそれは一からね、体作っていかないと無理ですよっていうのと一緒で、
うん、
うん、それは難しいかなって、
うん、
うん、コンサルタントってまた何が違うか、つまりコーチングとかティーチングとかコンサルティングっていろいろ表現があるんですけど、やっぱりコンサルティングはやっぱり短期的な成果っていうのは求められますよね。
うん、うん、はい、
だからまあ当然そのなんだろう、アドバイスはガンガンやりますしね、問題解決のために一緒に考えていくっていうことはやるということですね。気づきを誘発するというよりは、もう解決策っていうのはある程度、
うん、
完全に持ってるわけじゃないんですけど、
はい、
相当なね、鍛錬っていうか知識でもって落としどころはもうある程度持ってますっていうふうじゃないといけないですもんね。
うん、
でコーチになるための3つの要件っていうのがあります。
はい、
はい、でこれを聞くとですね、多分あ自分はコーチは無理かなって 99.9% の人が思うはずです。
なるほど、はい、はいはい、3つの要件ですね、
う
ん、はい、
これはもう基本的にそのコーチングの第一人者の方が、まあ、いろんなそのコーチングスクールってあるんですけど、みんな共通して言ってることなんで、ほぼ、
はい、
うん、なので、ま、だからなんだろう、私はそのにわか仕込みのコーチングとか、よく言うんですけど、
はい、
本当のコーチっていうのはこういう人のことを言うということを言いたいと思います。だから知識はね、うん、必ず持っておいてほしいんですけど、3つの要件がありまして、まず1つ目で、この1つ目の要件で 99.9% の人は外れると思います。
はい、
はい、1つ目言いますよ。
はい、お願いします。
プライム会員の皆さん覚悟持って聞いてください。
なるほど、はい、
うん、1つ目の要件は コーチをつけてることです。コーチがついてないとダメです、そのコーチに。
あ、なるほど。コーチングをクライアントに提供する、はい、提供者にコーチがついているということですか。
そうです、そうです。
あ、なるほど、はい、
うん、だからコーチングの有用性っていうのは本当に分かってる人なんで、自分自身で自分の感情であったりとか目標達成なんてコントロールできないって、はい、ちゃんと謙虚に自覚してるんですよね。
なるほど、う
ん、
はい、
自分自身で自分の意識とか行動変容なんてできない、うん、だから自分に優秀なコーチをつけてます。
なるほど、はい、うん、
だってコーチングの第一人者もコーチつけてますから。
うーん、なるほど、はい、
でそれは技術的に優れてるとかそういうことじゃないんですよね。
うーん、
でここがすごく皆さんに知ってもらいたいことで、例えばタックスって本当に優秀なその、ね、税理士とか会計士いっぱいいるんですけど、みんないろんなところで勉強してるんですよ、経営の勉強してるんですよね。だから経営コンサルタントって経営の勉強しなくてもいいですよねって言われたら、そんなことあるかって、多分普通の経営者よりも勉強してますよ、はい、多分ね、
はい、
うん、なんでって言われたら、いやだって経営のこと分かれば分かるほど勉強しなきゃいけないっていうふうに思うはずで、
はい、
だからコーチもコーチングのこと分かれば分かるほど自分自身で感情のコントロールであったりそういうことできるはずがないって自覚するんですよ。なので自分のことが分かれば分かるほど、あ、自分には優秀なコーチが必要だなって思うわけですね。自分より優秀じゃなくてもいいんですよ。だからその優秀かどうかではなくって、やっぱり客観的に自分を見てもらって、でこう自分が忘れたものを思い出させてくれるような正しい質問をしてくれる、
はい、なるほど、はい、自分を客観視するし、はい、切り口を与えてくれる存在っていうことですね。
そうなんです、そうなんです。
うーん、なるほど。
だから一つ目の要件でかなりの人が、はい、って思ったと思うんですけど、
うーん、確かに、うん、はい、
そうなんですね。
でもこれも一つ目の、これが一つ目の要素なんですね。
そうです、そうです。だからまあ、はい、これさえあれば、まあ、後の二つは大体あると思うんですけど、二つ目はコーチングのちゃんと訓練を受けていること、
うん、
うん、もう日々訓練を受けているっていうことと、三つ目はコーチとしてのスタンスが確立されているっていうことで、はい、まあ、コーチの、はい、まあ、いろんな団体があるわけなんですけど、まあ、倫理規定に基づく行動を取れているかどうかっていうのは、まあ、常に検証されるんですよね。
うん、
だからやっぱり病院の先生とかと同等だと私は受け止めていて、
はい、
まあ、それぐらいやっぱりコーチの方っていうのはすごいし、片手までできるはずがないんですよ。で私自身は1年半コーチングを受けていた経験があって、これは初めて言う話だと思うんですね。
はい、
コーチングを受けていた経験があるというのは、まあ、結構いろんなところで喋っているんですけど、その経緯はあんまり喋ったことがなくって、
はい、
私が先ほど言った NLP を勉強したのは山崎博さんっていう、まあ、その講師の方から受けたんです、はい、で、はい、いつだったか忘れましたけれども、ずいぶん時間が経って山崎先生と話をしているときに、私コーチングを受けたいって申し出たんですね。でもちろんその山崎先生からコーチングを受けるなんてことはありえませんので、はい、でその山崎先生についていたこうボランティアスタッフの方がいたんです。
はい、
でその方とよくお食事をさせていただいたり、まあ、皆さんと一緒ですけど、で話をしていく中で、あ、この方いい方だなと思ったんですね。
はい、
でその方は自分よりも10歳ぐらい年上の方で、50前ぐらいだったと思うんですね、女性の方なんですけど、うん、で何でも話聞いてもらえそうだし、そういったご活動されていたん で、
はい、
で、あの方なんかいいと思うんですけど、山崎先生はどう思われますかって言ったら、いや、ちょっと待ってくださいって言われたんですよ。
はい、
で、うん、あの方はちょっと違うからっていう、それ否定してるわけじゃなくって、はい、で私がちょっと考えますって言って、でご紹介されたのが、私よりも逆に5つ年下の女性の方だったんですね。
はい、はい、はい、
でその方はもう本格的でしたよ、本当に。
はい、
うん、だからやっぱりコーチって言ってもそれはちゃんと選ばないといけないからっていう、
うーん、
だから NLP の勉強をしに来る コーチですっていう方すっごく多くって、
はい、
でこう話をしててもえらいネガティブなコーチだなっていう人もいればえらいなんか人に価値観を押し付けるコーチだなこの人とか、
うん、
だから後でその山崎先生のなんか話がよく分かってコーチにもえらいいろんな人がいっぱいいるんだなと思ったんですよね。プロですよみんな。
ああ、うん、なるほど、はい、
だから私はコーチですコーチです、まあ、だからコンサルタントもそうなんですけどコンサルタントですって言いながらも、はい、いやあなたがコンサルタントみたいな人もいっぱいいて、
はい、
うん、だから私が1年半受けたその コーチの方って本当に何だろう、喋、うん、んないし、なんか今思い返してもなんかその目の前にこう本当に座ってんのかなみたいななんか不思議なオーラ出してる人だったんですよね。
はい、
だから営業にもいるんですよ。不思議なオーラ出してる天才営業みたいな人がいて、なんだか知らないけど契約持ってくるやつっているんですけど、
はい、
だからそれに似て、いやーなんかもうこうじゃないとコーチってできないのかと思ったので、私は本当にコーチングなんてめったなことでできないなと思ったんですよね。
あ、そういった背景があった
ん、そうなんです、そうです、
その結論に横山さんは至ったんですね。
その人の前だともう本当丸裸ですよ。
うん、
全部なんか喋っちゃうみたいな。
うーん、
50分がいつもね、あのコーチングセッションだったんですね。スターバックスで朝7時に会って、
はいはい、
50分間コーチング受けるんですけど、
はい、
うん、99.5% ぐらい私喋ってるんですよ。
はあ、あのクライアントである横山さんがですか、
はい、
ですよね。
その方はほっほとんど喋ってないです。
うーん、うん、
なんか微笑むのか何のか分かんないけど、うん、仏様みたいな感じでこう、はい、なんかうなずいてらっしゃるみたいな、はい、年下なんですけどね。当時だから35歳ぐらいだったんじゃないですかね。32、3歳だと思うんですけど。あ、山さん今おいくつでしたっけ。
あ、私はあの31歳です。
あ、だから岩田さんとそんなに変わんないですよ
っていうことですよね。
そうです、
ということですよね。はい、
うん、いや本当にだからそれはすごく行動変容につながったというか。
あ、そうなんですね。うーん、
そうだけどなんかただ単になんか聞いてるだけじゃなく、あのほとんど私が喋ってることもメモしないんですけど本当によく覚えてらっしゃってて、何かいろんなことを喋っているときにふと、横山さんそういうことをお気づきになられたんですねと、昨年の6月にはこういうことをおっしゃられていましたけれども今はそういうふうには思わなくなったんですねってふと言ったりするんですよ。あ、そこでその話するって思ったんですよね。
で
も8ヶ月ぐらい前の話で、
はい、
確かにそんなこと言ったわこの人にっていう。
うーん、
だからその話を今持ってくるかって思ったんですよね。
はいはいはい、はい、
確かにあの時はあのことですごく落ち込んでてみたいな、
うん、
もう自分は限界だと思ったとか、うん、だけどその何ヶ月か経ってまあね上がったり下がったりしながら今の自分があって、でこういうこと気づきましたって言ったら、まあ、昨年の6月はみたいな話なんですよ。
はい、
うん、だからもうなんだろう、2週間に1回かなお会いさせていただいてるんですけど本当頭の中入ってんですよね。
うーん、なるほど。
普通じゃないですよと思っちゃうんですよね。うん、だから本当にその優れたコーチっていうのは本当にそのクライアントの意識変容行動変容を促すと私は思ってます。だからコーチングを一切否定しません。素晴らしいものだと思うんだけど、そのなかなかねコーチングの技術っていうのは、まあ、お医者さんと一緒で相当な訓練とか相当なこう覚悟というか、
うん、はい、
相当なこう信念がないとちょっと難しいんじゃないかなと思うんですね。で、ただこの技術をね本当に身につければ本当に素晴らしい、ね、はい、多くの人に気づきを与えることができるし、うん、いろんな可能性を秘めたなんかスキルかなとは思うんですね。だからエグゼクティブにはいいんですよね。
そうですよね、はい、
うんうん、だからクライアント ってまずクライアントの選定が絶対に必要で、
あ、なるほど、クライアントも誰でも彼でもいいというわけではなくて、はい、選定がいるわけですね。
あ、はい、やる気のない人は絶対ダメですから、当たり前なんですけど当たり前ですけど、
はい、
その、うん、なんだろう、自らお金を払ってコーチングを受けてるからこそ効き目があるじゃないですか。
はい、
だから誰かにお前コーチング受けてもらえって言って、なんでやんなきゃいけないんですかって言ってる人がクライアントだとすると、まずコーチは、ね、絶対断らなきゃいけないんですよ。
あ、コーチ側がということですか。うんうん、あ、なるほど。
それでも引き受けるっていうんだったら、はい、そのコーチはなんか金に困ってるのか、うん、なんか経験積みたいと思ってるのか、それともよく分かってないか、うん、コーチが
、ええ、
クライアントの選定基準っていうのがあるので、だからまず目標達成意欲があるってことなんですよね。
うん、
だけど行動ができないっていう人いるわけですよ、はい、いるじゃないですか、
はい、
もしくはあのとても重要なポイントなんですけど、忘れてるってことがあるんですよね。
ああ、確かに、あ、はい、あ、よくわかります。はい、
はい、この忘れてるっていうことがとても重要で、
うん、
質問することによって自分で思い出すんですよ。昔こういうことを習って、今こういうことをやればいいんですねっていう。だけど、はい、コーチは知らんがなって話ですよ、そんなことだってコーチは解決方法を知らないんですもん。
はい、
うん、私がそのコーチング受けてる時もそうです。私はこういうことを目標にしてますって言っても、全く分野違うんで、そのコーチは全く分かんない話なんですよ。
その分野のことにおいてはっていうことですね。
そうです、そうです。はいはいはいはい、うん、私に質問されてもみたいな感じなはずなんですよ。
うんうん、
だから自分で思い出さなきゃいけなくって、
はい、
今これをやらなくちゃいけないと、今そうだ思い出しましたってコーチに言うと、あ、そういうふうにやらなくてはならないというふうに今思い出されたんですねってバックトラッキングされるっていうことが重要なんですよ。
うん、
だからその自分の中に答えがある、よく言われることなんですけど、はい、クライアントの中にその答えがないとダメで、はい、答えがない人には絶対ティーチングが必要なんですよ。
そうですよね、答えがそもそもないからですよね。
うん、そうです、そうです。だから、はい、あのこれをごっちゃごちゃにしてる人がいて
、
うん、だから上司が部下にコーチングするっていうのは、まあ、いろんなケースで難しくって、アドバイスしたくなりますし、短期的にこう、ね、どうしても成長を促したいと思っちゃうんですよね。だからどっちかっていうと、私はね、あの、ティーチングに徹した方がいいのかなって思うんですよね。どちらかというと、これを聞いてる方がコーチを受けた方がいいと思うんですよね。自分がコーチングするというよりは。
ああ、確かに、はい、
ちゃんとお金を自分で払った方がいいですね、会社とかじゃなく。みんなね、なんかね、コーチングの研修受けて、自分がコーチングの技術を使って部下の行動変容を促したいって思うんですけど、
はい、
自分がコーチング受けた方がいいかなっていう。
なるほど、はい、
だって自分でコーチング受けてもいないのにコーチングするっておかしいと私は思うんですよね。
はい、
コーチングが分かんないじゃないですか。
はい、
で私はコーチングでものすごく変わったと思ってるので、コーチングは素敵だなと思うんですけど、これを聞いてる方がコーチングを受けて、確かにすごく、ね、自分自身の性格とか価値観とか考え方が変わったっていうんであれば、コーチングの有益性とか有用性が分かるじゃないですか。
はい、
ところがそれがよく分かりもせずにコーチングの勉強するっていうのは、まずどんなもんだろうねと思いながらやるってことじゃないですか。身につかないですよね。研修受けたけどやっぱあかんわって思う人っていっぱいいて、それはコーチングのそのね、あの威力っていうのを知らないんじゃないかなというふうに思っていて、だからまあ第2部はメリットデメリットなんですけど、当然コーチングは正しくあの受ければメリットはすごいですけれども、そのコーチの力量によってはあの医者と一緒なんで、変に施術されてしまったら傷口は深くなるばかりなんですよね。ここは押さえておいていただきたいと思います。
なるほど、ありがとうございます。ちょっとね、かなり深い話にまであの横山さんのかつてのご体験を交えてお話をいただきました。
そうで 第3部は、はいはい、じゃあどうしろっつうのっていう話になるので、はい、まあ、今回のテーマは自動的に部下育成をする仕組みということで、その優れたビジネスコーチがコーチングするほどの威力は当然ないんですけど、ただ、はい、にわか仕込みのコーチングするよりははるかにこうアンケートの仕組みを使ったコーチングっぽいものを考えたらどうですかというご提案をしたいんですね、うん、第3部。
はい、なるほど、うん、
これなら、はい、できますよと。でもそのためには3つのポイントがあるので、その3つのポイントを第3部でお話をしたいと思います。
はい、わかりました、ありがとうございます。じゃあこの後がね、この後も皆さん非常に興味の高いテーマだと思いますので、ぜひお付き合いいただけますと嬉しいです。
はい、
続きは、横山信弘の絶対達成する話第3部をお聞きください。聞いてくださった皆さん、横山さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。